Spinner。
これは誰かの本当の物語、あなたの本当の物語。 AUFG ライフタイムブルース。 This program is brought to you by AU フィナンシャルグループ。
今日一人目のライフタイムブルース。1974年、東京と生まれ、東京で自営業をする彼の本当の物語。悪いことをすると罰が当たる。あの時、私は無性にアイスが食べたかった。ずっと昔、子供の頃の話である。あの頃、近所で買える一番安いアイスが50円だった。台所にいる母に、私は、アイスが食べたい、50円ちょうだい、50円でいいから、としつこくつきまとっていた。母のエプロンやスカートのポケットに勝手に手を入れると、50円玉が入っていた。やった、50円あった。母は根負けしたのか、そのお金を私にくれた。私は喜び勇んで近所の何でも屋に行った。当時のコンビニのような店である。店に入ると真っ先にアイスの入ったケースを開けて、さっとお目当てのアイスを握りしめ、レジに行ってお金を出した。これじゃあ足りないよと店員は私に言った。これ5円玉だよ。穴が開いたお金は50円だと思っていた。私は恥ずかしさに顔を真っ赤にして走って家に帰ると、母親に文句を言った。母は大笑いしていた。やれやれ、あの時私は本当に恥ずかしかったのだ。あの頃、悪いことをすると罰が当たると親によく言われたが、勝手に母親のポケットに手を突っ込み、お金をくすねるなんて いいことのわけがない。あの日、子供の私はこう思ったのだった。罰が当たったな。大人になったが、私は今も悪いことをすると罰が当たると信じて生きている。
息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイムブルース。
今日二人目のライフタイムブルース。1975年、埼玉県生まれ。ファイナンシャルプランナーの仕事をする彼の本当の物語。宝物。香港人の妻とは、留学していたオーストラリアシドニーで出会った。2007年、私たちはシドニーで結婚した。その後、妻の故郷である香港に移住し、やがて長女が誕生した。香港の公用語は広東語と英語。家で私と妻は英語が日常語だ。当時、私は日本に帰る気がなかったので、自分の娘に日本語をしっかり学ばせることもなく、10年が過ぎた。ところが、香港情勢の急激な変化と、私の両親の高齢化もあり、生活のベースを日本に移すことになった。2022年、私は妻と娘を伴って、およそ20年ぶりに日本に帰国した。妻も娘も日本語が苦手なため、最初苦労はあるだろうと思っていたが、現実は私の想像以上に大変だった。特に日本の公立小学校に通う娘にとっては毎日戸惑いの連続で、2週間ほど経ったある日の朝、極度のストレスから嘔吐してしまった。娘と妻への罪悪感に苛まれながら、私は娘が通う小学校に相談を申し入れた。数日後、校長先生と会うことになった。初老の校長は 児童心理学の学位を持っているという。丁寧にこちらの話に耳を傾けた校長はこう言った。ペットを飼うなんてのはどうでしょう。聞けばペットは心を落ち着かせてくれる効果があるということだが、妻も私も犬猫にはアレルギーがあるため NG だ。そこでリクガメを飼うことにした。私は近所のペットショップへ直行し、半ば衝動買いのような感じで生後1年未満の赤ちゃんガメを購入した。我が家の一員となったリクガメは愛おしく家族の心を和ませてくれた。だが体の弱いカメだったのか、肺炎になったり結石が出たり、何度も何度も動物病院に通うことになってしまった。でも家に来て半年を過ぎた頃からみるみる元気になり、成長のスピードが急加速した。そしてそのカメをきっかけにして娘には友達ができていった。暖かい日、私たちは散歩のためにカメを近所の公園に連れて行く。公園に到着すると、あちこちから子供が駆け寄ってくる。子供たちはカメと私たち親子に話しかけてくる。日本語が上手でないため、人と話すことを避けがちだった娘も、子供らの方から話しかけてくれるため、徐々にだが、会話をするようになっていった。そして、2024年、今では、娘と亀に会いたくて、近所の子供たちが我が家を訪ねてくるようになっている。あの時、校長先生のアドバイスに従ってよかったなぁと思う。今も感謝している。私の誕生日に、妻と娘は亀の小さな写真が左胸にプリントされた T シャツをくれた。その T シャツと T シャツを着て撮った家族写真は私の一生の宝物である。
あなたの物語に耳を澄ます。 AUFG ライフタイムブルース。
今日3人目のライフタイムブルース。1965年東京都荻窪生まれ。三鷹市に暮らす彼女の本当の物語。新しい日々。 私は34年間の教員生活にピリオドを打ち、生まれて初めて主婦となった。息子は結婚し、千葉に住んでいる。たまに顔を出す程度だ。私は暇を持て余し、毎日何をして過ごそうか、悶々と考えていた。ある日、幼い頃から好きだった手芸に取り組もうと思った。最初は自分のためと母、姉のために何かを作る程度だったが、だんだん誰かのために作りたいという気持ちが大きくなっていった。ある時私は家の駐車場にベンチと机を並べて、自分が手作りした手芸の作品の無人販売を始めた。初日は売上ゼロ。少し残念だったが、翌日からヘアアクセサリーが売れ始めた。とても嬉しかった。新鮮な感覚だ。時々私が庭にいるとお客さんが話しかけてくる。かわいいですね、とか。素敵なデザインですね。私も手芸が好きなんです。などなど。ある日、私が作ったものを買ってくれようとしたところ、電子マネーしかない。という女性がいたので、私はこう言った。どうぞ商品をお持ちください。お金はまた通りかかった時で結構です。その人は、いえいえ、そんなのダメです。申し訳なくて。と言ったが、私が商品を手渡すと、ありがとうございます。必ずお支払いします、と持ち帰ってくれた。その人の後ろ姿を見ながら、私は心からこう思った。ああ、喜んでもらえてよかった。本当にありがたい。きれいな夕焼けの空だった。私は明日からまた制作に精を出そうと思った。
AUFG ライフタイムブルース。
今日4人目のライフタイムブルース。1970年東京都生まれ。東京で会社に勤める彼の本当の物語。チャトラのメス猫。 家の壁から子猫の鳴き声がする。古い家だからそれまでも屋根裏に猫が入り込み、その足音が聞こえることはあった。だが天井ではなく壁から猫の鳴き声が聞こえたのは初めてだ。なんだろうって家族と話になり、誰かが天井に入った猫が子供を産んで、その子が壁の隙間に落ちたんじゃって言った。父親に壁開けて助けようと話したが、なんだか乗り気じゃない。ほっとけって感じなのだが、それはしっくりこない。僕は猫を助けるべきだ、人でなし、みたいなことを言った。それでしぶしぶ父は家の壁を壊した。すると怪我をした子猫がそこにいた。手のひらに収まるくらいの小さな茶トラの猫で、にゃーにゃー泣いていてかわいい。救出してすぐ病院に連れて行って治療してもらった。メス猫だった。すっかり元気になって家に帰ってくると、男兄弟の我が家の妹的な存在になり、家族全員が可愛がった。母親はエプロンのポケットに子猫を入れて商店街でお買い物。父親はトイレの世話。僕ら子供たちは自由に可愛がった。数年経った頃、なぜか理由はわからないのだが、その猫は僕にだけ懐くようになっていた。なんでかわからない。僕以外の人は触られるのを嫌がるようになっていた。僕以外には近づかないようになっていた。大人になり猫を連れて家を出た僕は独身で結婚願望はなかった。猫と二人、人生こんな感じだろうって思って生きていた。ところが何の因果かある女性と出会い、結婚を前提にお付き合いすることになった。彼女は僕の家に来ると猫の世話をしてくれた。猫は僕以外に触られるのは嫌なので、女同士の戦いとなった。彼女の手はいつも引っかき傷だらけだった。それでも彼女は、可愛い、楽しいと言って、猫の面倒を見てくれた。もうすぐ僕と彼女の結婚式というある日、 仕事中、彼女から電話がかかってきて、こう言った。今、部屋に来て、猫、寝てると思って、撫でたら、息をしてないの。猫が僕の嫁にこいつ譲るって命をかけた決意表明だと思った。今妻は娘たちに猫がすごく可愛かったのよといつも話している。
AUFG ライフタイムブルース。
AUFG ライフタイムブルース。この番組では皆さんからのライフタイムブルース、人生の物語を募集しています。短くシンプルで構いません。あなたがちょっと書いてみようかなと思ったことを番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。物語の条件は事実であること、ただそれだけです。あなたが体験したこと、目にした出来事、家族、友人、動物の話、旅の思い出など、あなたが今語りたいこと、誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません。LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください。送られた物語は必ずすべて目を通します。そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します。応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルース。それではまたここでお会いしましょう。小田切ジョーでした。
AUFG ライフタイムブルースからプレゼントのお知らせです。この番組では皆さんからの本当の物語を募集しています。そして物語を投稿してくださった方の中から毎月抽選で10名の方に番組オリジナルの au pay ギフトカード1000円分をプレゼントします。物語のご応募、プレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください。 AUFGライフタイムブルース。 This program was brought to you by
AU フィナンシャルグループ。